お元気ですか？3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1189話です。明けましておめでとうございます。今年1年も耳障りではなく、耳寄りな話をお届けできるよう努めてまいります。よろしくお付き合いください。十二支一番目のネズミ年から、今年は2番目の牛年です。その順番にまつわる話があります。神様は12匹の動物をその年の代表にし、順番を決めるために競争させました。足が遅いことを自覚している牛は夜中に出発して見事1位でゴールしたと思ったら、こっそり牛の背中に乗っていたネズミが飛び降り、逆転1位で牛は2位に甘んじました。今年はネズミのような姑息さがはびこらないことを願います。そういえば昨年は、国のトップだった方が会計処理の責任を秘書になすりつけました。また、新型コロナウイルス対応の交付金で、博物館の照明を LED に切り替えたり、公用車を10台も買い替えたなどという、およそコロナ感染からかけ離れた便乗した予算行使をした件もありました。ネズミ年のせいでしょうか。さて、牛に惹かれて善行寺ということわざがあります。農耕文化の中では牛は大切な家畜でした。現代のトラクターやトラックの役目を果たしていました。しかし力が強いだけで、その動作は敏捷性には欠けます。それなのにどうしてお寺前に牛なのかということです。こんな言われがあります。善光寺の近くに武神人で強欲な老婆がいました。ある日、晒しておいた布を偶然に牛が角に引っ掛けて走り出しました。当然老婆は牛を追いかけました。たまたま牛が駆け込んだところが善光寺でした。そこで老婆は初めて善光寺が霊場であることを知り、御所を願うようになり、以来お参りを続け信仰に目覚めたということです。このことわざは、思いがけない縁で良い方に行くことを示しています。その仲立ちとなったのが牛だったというのは、牛の特分を表しているような気がします。背中にネズミが乗っていることを知ってか知らずか、ともかく自分ののろさは十分に承知しています。だから早めに歩き始めるという計画性は侮れません。のろのろでも着実に一歩ずつ前進を続ける勤勉さは見習うところがあります。初詣でお寺や神社にお参りなさったことでしょうが、一時のお参りで劇的に人生が変わることはないでしょう。初詣をきっかけとして牛に惹かれるように、今年は足しげく寺社参りを続けならば、少々のことでは牛のように動じなくなるかもしれません。牛の背中に便乗するのではなく、牛のように自らの足をしっかり地につけて、自分の歩幅と速さで着実に前に進むことです。そうすれば、端の座った生き方が備わってきます。道中、お腹が空いたら、牛タンをいただくのもおすすめです。牛に惹かれて善光寺。飯に惹かれて牛タン焼き。これって耳寄りの話でしたか？それではまた1月11日よりお耳にかかりましょう。